中野保のシンクタンクジャーナル。皆さんこんばんは、春川修子です。突然女性の声でびっくりされた方が多いんじゃないかと思いますが、実は私は、中野保さんのピンチヒッターで今日は番組を進行させていただきます。中野保さんはですね、今ちょうど阪急電車に乗っていらっしゃるんですけれども、落雷でかなり大きな落雷があったみたいで電車が止まってしまったということです。で、番組に間に合わないので、実は今日のゲストとして私はここに参ったんですけれどもどういうわけか、番組のパーソナリティとして、メインの席に座らせていただいております。中野さんは先ほどの情報によりますと高槻を出たということですので、番組の最後の方に合流していただければ非常に嬉しいなと思います。中野さんね、気をつけてこちらまでいらしてください。さて、今日のゲストをご紹介いたします。京都ノートルダム女子大学非常勤講師の田中真美さんです。
こんばんは、よろしくお願いいたします。ここに初めて来させていただいて、いきなりパーソナリティに春川修子さんがなってしまわれて同じこう席に並ぶはずだったのに、聞き手となんか伝え手とこう相対する位置に座ってしまって、私もちょっと緊張しております。
ちょっとびっくりしますよね。緊張してますが、私も本当にいきなりでえという感じで電話で連絡を受けたんですけれども、久しぶりにこういう形で、メインパーソナリティの席に座ってみるのいいもんだなと思っていました。先日私も前にいた会社の広島の放送局なんですけれども、ラジオの番組に久しぶりに、10年ぶりぐらいですか、ラジオの番組に出てきたので、久しぶりにまたラジオやってみたいなって思っていたので、ちょうどいいチャンスということで今日は楽しく生き生きとさせていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
田中さん、ここ初めてですよね。
私ね、なん回もこの前は通っているのに中に入らせていただくのは初めてで、今日ここに来させていただくっていうのでとても緊張してたんですけども、こじんまりしたとてもいいスタジオですね
そうですね。田中先生、さっきから私に、ここで全番組されてるんですかここで全部の番組ですかっていうふうに何度も何度も聞いてらっしゃったのでそうですね、ここの京都三条ラジオカフェ、ここの放送局の中にスタジオが2つありまして、畳で言うと3畳ぐらいですか。
そうですね、
3畳ぐらいのブース、それからもう一つはもう少し広いですね、4畳半ぐらいですか、ぐらいの部屋がもう一つあって、そこの2つの部屋を交互にパーソナリティが入れ替わり立ち替わりしながら放送を送りしているというような状況みたいですね。実は私も1年、ちょうど1年前ですね、去年の6月だったか7月だったか、暑い時期だったんですけども、こちらにお邪魔しまして、初めてこの番組に出させていただきまして、
聞かせていただきました。
ありがとうございます。インターネットでね配信されておりますの で、はい、またバックナンバーをぜひ皆さんお聞きいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい。さて、私と田中さんはですね、古い付き合いで25年ぐらいですね、6年7年
それぐらいですね。
はい、出会いは20代の頃から TBS の、スタジオの、はい、大きなスタジオの前 で、
ね、でしたよね。
それぞれ放送に出ていたという経験を持っているんですけれども、はい、その当時出会いまして、
そうでしたね。
未だにまだ非常にもう今の親しい親友としてお付き合いをさせていただいているんですけれども、
いつもありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。で、そういう放送関係の2人が、出会ってずっと仲良くしてきたわけなんですけれども、ついもう6年ぐらいですか、6年7年ぐらい前に、田中先生の方からお話をいただきまして、同時に、私と田中さんが京都ノートルダム女子大学の非常勤講師として、はい、お仕事をさせていただくようになったということなんですけれども、要するに私がこのアカデミックの世界に今ね、ちょっとこう足をかけさせていただいているというのは、田中真美さんのおかげなんですけれども、
とんでもないです。
そのあたりのね、話もちょっと、
そうですね。はい、ちょうど時代が求めたって言いますか、私たちの世代っていうのは、1980年代、ちょうど、 男女雇用機会均等法の前の世代ですね。その頃に社会人になった世代なんですね。はい、そしてその頃の世代が今社会の、中心になって動くようになった時代でもあるわけですね。うん、で、その時に大学教育が、まあ、変わり始めたっていうか、また次の世代へと変わり始めたっていう時期に、やっぱりコミュニケーションとかキャリアを積む上で何が大事だろうか。今まで高度経済成長を目指しすぎた結果、うん、人間教育がおろそかになったんではないかとか、はい、そういうことがこうしばしば問題になるようになってきましたよね。うん、それで大学教育にキャリア教育とか、コミュニケーション教育とかで、言葉をどんなふうに伝えるか、言葉をどういうふうに表現するか、そしてその言葉の裏付けされる気持ちはどんなものかなんていう研究がどんどんこの10年ぐらいで進んできたわけですね。うん、で、その時に、まあ、時代に求められたっていうか、私たちの時代に求められたっていうのが本筋だと思うんですね。で、私自身は、ソーシャルワークの社会福祉の学問が、はい、基軸になっての、
はい、専門の分野ですね、それが。
そうですね。はい、それが、まあ、一番基軸になってるんですね。そして、春川修子さんは言語。
はい、言語がコミュニケーションですね。はい。はい、
それは、私は、春川修子さんが、アメリカにいらした時に、何度かお邪魔した時に、アメリカで非常に、熱心にお勉強なさっていたのが、英語の、発音だったと思うんですね。はい、そうです。それが、やっぱり、私の心にはとても残っていて、これは、まあ、私も日本で頑張らないといけないっていう、とても励みになったことなんですよね。
ありがとうございます。
その、まあ、英語の発音を活かして、今大学院とか、研究この春、研究論文もまとめ上げられたっていうことなんですけれども、私はどっちかというとそのアメリカで、勉強なさったっていう経験のあたりの話をね、ちょっとまあ、今ちょっと聞かせていただけたらなって逆に思ったりなんかするんですけど、
はい、逆にインタビューですか、
うん、それがまあ今の私たちの講座に結実してるっていうか、うん、その部分なので ね、
やっぱり向こうの人っていうのはコミュニケーションを取るのがうまいですよね。で、とにかく何人か集まると、まあ、話をして盛り上がるというか、初めての人とも本当に自然な形でどんどん話をつなげていくっていうことが、まあ、向こうの文化コミュニケーションの取り方だと思うんですけども、そういう今の大人になったその人たちがこうずっともっと子どもの頃ですね、教育の部分にやっぱり日本とやっぱりアメリカの違いがあるんじゃないかなと思ったんですけれども、私の子供が当時、まあ、幼稚園に通っていたり小学校に通っていたりしたんですけども、必ず向こうではプレゼンテーションっていうのを、まあ、授業の中であったり幼稚園生であったとしても何かこうおもちゃを持ってきてそれをみんなに紹介しますというような、まあ、いわゆるこっちで言うとプレゼンですよね。そういうようなことを本当に生まれた時からやっているような状況なので、やはり人前で喋ったりすることに抵抗がないわけですね。で、喋るどころかその人前で自分を晒すということに対して全く抵抗がないんですよね。そこがやっぱりもともとの、まあ、文化の違いというか教育の違いかなと思います。ですから、まあ、教育向こうのような教育をに日本にも導入すれば随分日本人ももっともっとそのコミュニケーションが取れるようになってくるんじゃないかなっていうのは、まあ、期待するところではあると思うんですけどね。
それでアメリカで、お勉強なさったことを、まあ、論文にもまとめられて、今、ノートルダム女子大学では、日本語の勉強も教えてくださってるんですけども、はい、この日本語の教育っていうのはやっぱりアナウンサー時代の
そうですね。
役に立ってますよね。
はい。もう、それで、まあ、日本語ということで、教えさせていただくことが、まあ、きっかけだったんですけども、やっぱり今の子供たちというか、その若い人っていうのは、敬語がなかなかうまく喋れない人が多いんですね。で、私たちの時には、周りに敬語というものが結構溢れていましたし、小学生でさえ、先生に対して、まあ、今でいうタメ口ではなく、敬語でちゃんと喋っていたと思うんですね。その頃から、まあ、慣れていたというか、まあ、習っていたわけですね、自然に。ですけども、今は、まあ、学校のその教育が、教壇がなくなったりっていうことで、先生と、子供たちの、まあ、距離、目の高さを同じにしましょうっていうことで、そうなってしまったら今度は、まあ、タメ口になってしまったり、 そういうことで先生も子どもたちの目線に合わせるから、普通に喋ったりっていうことで、こう師と生徒っていうようなね、そういう、こう差がなくなってきてるわけなんですね。だからそれによって、まあ、先生と生徒の距離が近くなるっていうことはいいことなのかもしれませんが、そこで起きてきてるのがやはり敬語が喋れない子どもたち、敬語を日常的に喋る場にいないということですね。まあ、そういうことが一番問題かなと思うので、今も学生さんに教えていて、やはり、まあ、聞いたことはあるけれども使ったことがないという人たちがほとんどなので、なかなか最初のうちは苦戦しますね。
そうですね。私の授業でも、日本語よりも私の授業はコミュニケーションなんですけれども、はい、一番最初に自分を知りましょうというシートを書いていただくんですね。でその時に意外と自分のことが分かっていない、
客観的に見たことがまずないという、まあ、年齢もあるんでしょうけども、あまりそういうことを考えたことがない人は確かに多いですね。
そうですね、それで自分、たくさんの自分を書いてもらうんですけども、自分はこうだ、自分はこうだって。でも時々1年に何人か自分のことが書けないっていう学生さんがいるわけですね。だからそういう学生さんをなんとか自分を愛しんでもらうっていうか、自分を見つめ直してもらうっていうきっかけになったらいいかなと思って、私は授業をやってるんですね。そしたら、自己覚知、自分を知るっていう作業から自己開示、そして他の人とのコミュニケーションをとって、他の人との価値観が違うことを知るっていう、そういう作業が進んでくると、どんどんどんどんコミュニケーションが広がっていくんですね。でそれに今度、まあ、英語とか、スペイン語とかイタリア語とか、まあ、得意な語学を使って他の海外の方々と交わられたら、もっともっとコミュニケーション能力高まるはずなんですよ。まずだから自分ですよね。だから私たちのキーワードは、自分を知って日本語をきちんとやっぱりお話しできて、
そうですね、伝えるということに一番必要なのはやはりまあ、もちろん内容なんですけども、内容があってもちゃんとした言語を喋っていないと伝わらないということですね。で日本語を喋っていたからといって日本人に伝わるわけではなく、やはりそこにはちゃんとした段取りであったり、伝えられるちゃんとした標準語というかね、共通の言葉を持つっていうことだったり、いろんな要素があると思うんですね。伝え方の順番であったりとか、 そのあたりのことをやっぱり詰めていかないと、なかなか人に伝えるっていうのは難しいですよね。
難しいですね。そしてでより具体的に自分のことを伝えたりとか、はい、より具体的に人のことを理解するっていうことが非常に大事になってくるんだと思うんですね。私実を言うと今日の授業でも、例えば A さんと B さんの価値が違うっていう話をしたんですけれども、その時に、生きている世代が違うと随分価値も変わってくるんですね。まあ、これは京都でよく言われることなんですけれども、戦争で焼けた境に、うちの家は戦争で焼けた境にっていう言葉言われるんですけども、今日何人かの学生さんに戦争で焼けた境にって言われて、何の戦争だと思いますかってお尋ねすると、ある女子大生は第二次世界大戦ですって言うんですね。で、
知ってるギリギリですよね。
ある人は捕幻の乱とか言うんですね。
はい、
それこないだ平清盛で見ましたって言って、そしたら一体それは、どの戦いなのかっていうのがわからないですよね。そのおばあちゃんが言っていたのは浜栗御門の変のことで、この間の戦争で焼けた境にっていうのは浜栗御門の変だったんです。だからその相手の、まあ、生きてる時代によってその人が持つ価値が違う。で価値が違うってことは表現も変わってくるんですね。それを知るっていう作業がとても重要に多分なってくると思うんです。これは海外に行っても多分同じことだと思います。
まあでもね、田中先生は、まあ、ソーシャルワークという、ね、ご専門があるんですけども、ソーシャルワークとそのコミュニケーションっていうものは、ソーシャルワークの中にそのコミュニケーションっていう分野が確立されてあるわけですか？
ね、確立っていうのはされてないんですけど、はい、ソーシャルワークっていうのは、心理社会的援助、社会福祉の援助技術のことを総称してソーシャルワークっていうんですね。
援助というのはその人を、まあ、援助するということですよね。
そうですね、人対人、常にだからそこには2人以上の関係性があるんです。 決して一人ではないんですね、はい、でその中で言葉によって通じるコミュニケーション、これ言語コミュニケーションですね、はい、当然で、態度で表すのが非言語コミュニケーションなんですけれども、まあ、今私の授業でやってる分は言語を使ったコミュニケーション、うん、でそれをより深めて深めて表現をしながら人間関係を深めていって知識を深めていってその知識を集積することによってもっと交流を増やしていこうということを目標設定にしているんです。
人間的に内容を充実していかないと、ね、コミュニケーション深いコミュニケーション広いコミュニケーションを取っていけないですよね。 そこの部分を作ってあげるっていうような授業なわけですよ ね、
うん、そうですね。本当にでもコミュニケーションの入り口に立つようなもんですよってお話をしてるんですね、うん、はい、15回では、まだ本当取っかかりの部分しかできないので、ここからがスタートです。ここから入り口をみんなで探しましょうっていう状況の、うん、まあ、私の授業はそういうふうになってるんです、うん、でもこういう要請が最近増えてきて、はい、いろんな方からどんな授業なさってるんですか、うん、とか聞かれることがやっぱり多いんですね、はい、それはいろんな大学の先生であるとかいろんな学問領域の先生であるとか、うん、そういう方々から聞かれるんですけども、である時一昨年でしたね、春川先生にもお世話になりました、ある短大で、社会人の基礎力をつけるという社会人になるための講座をということで、
はい、そういろんなシンポジウムをね、
そうですね、
授業で教えるだけじゃなくっていろんなシンポジウム、特にアカデミック系の大学の中でやるようなそういう講座もいろいろとこう企画されているんですけども、最近何か企てていることっていうのはありますか？
ですね、最近って言いますか近々では、
はい、
6月に、行われるんですけれども、6月の23日の土曜日、はい、午後1時30分から、カラスマの下田中里上がったところにあります、うん、パレスサイドホテルの2階で行われるんですけれども、京都から開く男女共同参画環境というプレイフォーラムなんでちっちゃなフォーラムなんですけれども、はい、これにはですね講演が2つありまして、1つは、文化勲章を、受章なさいました、脇田春子先生、歴史学者でいらっしゃいますけれども、はい、商いを担った都の女たち、これをお話しくださいます、そして、後半ですね、ちょっと私も、コメンテーターで、出演させていただきますが、
はい、お会いできるわけですね、はい、ここで、
自然環境社会環境を良くするためにということでこれはですね京都のオムロン地域協力基金 のヒューマン大賞を取られたお二方をお招きして対談を、はい、したりというシンポジウムになっております。
はい、
これは1000円ほどで来れますので、また、
はい、皆さんどうぞ
よろしかったらぜひ覗いてみてください、
は
い、
そうですね、ご参加ください。はい、じゃあそろそろいつものようにハワイアンミュージックをお聞きいただきましょう、はい、
Come along, take a ride. chill and my nerves gently start to unwind. Every mile that I drive brings me closer to where I've always known I should be. It's not a big city, but the sugar cane's pretty. My beautiful home by the sea. My, oh, me, oh. Take me down to the North Shore.
North Shore.
Where the white sand goes in the pounding surf. Yeah, why don't we go way on out to the North Shore?
The North Shore.
Where the sky is blue and the ocean is too. Nearest to heaven on.
こちらのね、あの、はい、京都三条ラジオカフェのスタッフの方から、
はい、
今日はいつもになくラジオカフェでは聞けないような高尚な話でしたっていうふうに、ね、あの言っていただいたんですが、田中先生のいろんな、ね、ソーシャルワークの話を聞かせていただきましたけど、あの病院でも、ね、はい、勤めてらっしゃったことがあって、
ね、
医療ソーシャルワーカーとして、
はい、
3年ほど、ね、病院に勤めもされていました
。はい、そうですね、あの実践は3年半あのしておりまして、その後今引き続き、まあ、学生相談とかの相談があったら個別にあのお話をお聞きしているということなんですけれども、病院の時には一応500例ぐらいの、 あのケースの方とお会いいたしました、うん、なかなかあの普段お会い普通にしてたら、まあ、お会いできないっていうあの現場です、そんな中でやっぱりあの病気を抱えるっていうのは人生の中で必ず起こることなんですね、
はい、
そして、まあ、事故に遭うってことも必ずある意味起こるかもしれない、長い人生生きていく上でいろんなことが起こってもそこから立ち上がっていける、そこから生きていこうとできるっていう学問が私はあの実を言うと社会福祉学だと思ってるんですね。それをコミュニケーションを通じて、皆さんに伝えていけたらなと思っているのと、キャリア教育も長い人生の中で の, あのひょっとしたらその人にとっては一瞬のような出来事かもしれない。その一瞬の出来事に、21歳22歳ぐらいのみんなもがき苦しむわけですね。
就活でね、特にやっぱりこの2年ぐらいはあのもうかなりやっぱり状況が良くないの で,
そうです、ね、
あのね、学生さんも本当にまだ決まってませんっていう学生さん多いですもんね。
多いですね、うん、でそういう学生さんたちがやっぱり本当にあの涙流してくる学生さんが時々ありますよね、うん、あのエントリーシート書いても書いても脳全てに脳を突きつけられたって、うん、これってあのどうなるのかわからないっていう壁にぶつかるっていうことが今の学生さん多いですよね。でもそこから本当にあのそれを乗り越えた時にあの見える道っていうのが若い時代って見えないじゃないですか。
見えないです。もうただただ目先の頑張ったのに結果が出なかったという結果しか見ないですよね。
そうそうそう。
ですからもう全身全霊で就活にあの挑んだにもかかわらずやっぱり合格がもらえなかったっていうことはもう全人格を否定されたかのようにあの思ってしまういますよね、まあ、年齢的にももう全てを受け止めてしまうっていうことだと思うんですけども、なかなかそのあたりの精神的なサポートもあの大学としてはやっぱり必要なんじゃないかなっていうふうに思いますよね。
そうですね、それは本当に非常に大切なことだと思います、私やあの春川先生はあの本当に一部分の関わりであるんですけれども、それでも今日もあの卒業した学生さんが ね、
はい、
訪ねてくださったりとか、うん、あのそういうことがやっぱりあるわけですね。こういうやっぱり出会いってとても大事で、あのこの先生に会えればなんと力がもらえるとか、あの明日も生きていけるんだっていう力になるとか、はい、そのつなぎ が、まあ、私たちの仕事だと思うんですね。これはただ単に授業を教えてるとか、講座を持たせていただいてるというつながりじゃなくて、この広い日本の中でそういう役割が与えられたんじゃないかと、
そうですね、
思いますね。
ただ単に本当に授業の90分のね、かける15回っていうだけでなく、その他の時でもやはり訪ねてくださる学生さんたくさんいますよね。ちょっと相談したいんですけどっていうことであったり、まあ、就職のちょっとその面接のことを相談したいんですけどとか、具体的なものであったり、ちょっと親が自分の進路に対してうんと言ってくれないんですっていうような、本当に今の大学生の等身大の悩み事を私たちにぶつけてくれるっていうことが多いですよね。
そうですね。だから今まで、20年間学生さんたちは、両親のもと、あるいはご家族のもとで温かく育ててこられたわけですね、はい、そしてこれから自分で自分の人生を描かなければいけない、自分で自分の人生の脚本を書いていかなければいけないっていう、その時にやはり就職ということが非常に大きなキーワードになってのしかかってくるわけですね。だから私たち の仕事っていうのは、日本語の講座あるいはコミュニケーションの講座ではあるけれども、やっぱり若い人たちの何か支えになることができればいいですね。
そうでいいですよね。本当に就職の面接を中心にね、就職でいい思った会社に通るようにっていうことを目標に私たちも教えてはいるんですが、でも本当の目標って就職に通ることだけじゃないですよ ね、
ですね。
人生長いので、その先もっと先、結婚して子供ができて、で女性の場合は特に結婚したり子供ができたりっていうようなことでどんどん変化していきますよね。男性とまた違って変化していくので、 そうですね、そのあたりの岐路に立った時、ね、分岐点に立った時にどういうチョイスをするかっていう時に、ふと私たちが授業の中でポロッと話をしたようなことをその時に思い出してもらえたら嬉しいななんて思ったりしていますけども ね、
そうですね。長い人生の中で嬉しいこと、楽しいこと、辛いこと、厳しいこと、いろんなことがあっても、生きていけるんだっていうこと、それが、私たち少なくとも、20代からいろんな、長い道のりの中で生きてきた中で伝えられることですよ ね。
女性の先輩として、人生の先輩として、職業人の先輩として、いろんなことで頼ってもらえたらいいなと思いますし、また私たちもより多い、たくさんの学生さんと関わることによって、私たちもいろんな元気をもらったり、新たな発見もしていきたいなと思ったりしていますね。はい、今日は、ちょっと固い話になったのかもしれないななんて二人でちょっとハワイアンを聞きながら言っていたんですが、
中野さんは結局来られませんでしたかね。
そうですね、まだお姿が見えないんですが、もう間もなく到着するっていうようなことをスタッフから聞きましたので、今頃階段を駆け上がっている頃じゃないかと思いますが、転ばないようにゆっくりと来てくださいと言っているうちに、もう間もなくお分かりになってきました。中野保のシンクタンクジャーナル、今日のお相手は春川修子と
田中真美でした。
さよなら。
さよなら。